おはようございます。私は青少年本部講師の橋本貞子です。第4回目の本日は、谷口正信青少年総裁の著書、次世代への決断をテキストに、自然と調和したライフスタイルの転換を、というテーマでお話をさせていただきます。私が現在勤務する青少年国際本部の森の中のオフィスは、山梨県北杜市八ヶ岳南麓、標高1300メートルのところにあります。お天気の良い日には富士山を見ることができ、その美しさに感動しています。また周りには貝駒ヶ岳や八ヶ岳、南アルプスの山々も望むことができます。このような自然豊かな森の中に、青少年国際本部森の中のオフィスは、日本の優れた環境技術を動員して、日本初のゼロエネルギービルディングとして2013年に建設され、森の機能を生かしたまま、現代の生活を営みながら自然環境と調和した生活を送るというモデル社会の構築を目指して、東京原宿から移転し、2013年10月に開所しました。ゼロエネルギービルとは、省エネや再生可能エネルギー利用などにより、建物内のトータルエネルギーの年間使用量をほぼゼロにした建物のことです。では、なぜ青少年国際本部は森の中へ移転したのでしょうか。このオフィス移転は、時代の要請に応えるためであり、時代の要請とは、人類が自然と共存することで幸福に生きる道を示すことです。現在世界の情勢は急激に変化し、地球環境はますます悪化しています。ノーベル平和賞を受賞した国際組織である IPCC 国連の気候変動に関する政府間パネルの略称は、2013年に地球温暖化に関する第5次評価報告書で、地球温暖化の原因はエネルギー利用などの人間活動が主要原因であった可能性が極めて高いと報告しています。温暖化あるいは気候変動とは、人間活動に由来する温室効果ガスの増加によって世界の平均気温が長期的に見て上昇することを指します。地球の気候がどう変化しているかを示すここ100年のデータによると、100年という長いスパンで見れば、世界の平均気温は 0.8 度 C から 0.9 度 C 上昇し、海面の水位は19センチ上がり、北極海の夏の海表面積は50年前から減少し始め、今では往時の半分にまで減少しました。一方で海水温は1990年代以降、表層だけでなく、300メートル以下の部分でも上昇が顕著になったことも分かりました。可能性が極めて高いとは、 95% 以上の可能性ということを意味します。現在のようにエネルギーを化石燃料などに依存したライフスタイルは、二酸化炭素などの温暖化ガスを過剰に排出し、地球温暖化の原因になっています。地球温暖化は、気温や海水温を変化させ、海水温の上昇が異常な降水量の増加を招き、洪水、山崩れを起こし、また干ばつ、猛暑、超大型台風などの異常気象となり、深刻な被害をもたらしています。こうした自然環境の変化は、生態系にも大きく影響し、農業、漁業などへも影響を与え、食料問題が深刻化することが懸念されています。人類は産業革命以降、より便利な、より豊かな、より快適な生活を送るために、化石燃料を大量に使って産業を発展させてきました。しかし世界では貧富の差や飢餓が拡大し、人口が70億人を超えた現在、人類の半分は飢餓を免れ、豊かさ、便利さを求めるために都会に住んでいます。そのため、都市でのエネルギー消費量は急増し、化石燃料や食料を確保するために各国の資源争奪の問題が起こり、平和が脅かされています。つまり、豊かになりたい、便利な暮らしをしたいという欲望の追求が過剰な温暖化ガスの排出を招き、 地球温暖化を加速しているのです。この人間の欲望についてどのように考えればよいでしょうか。ここで本日のテキストではありませんが、谷口正信青鳥年総裁の著書大自然賛歌の40ページから44ページを一部省略して引用します。欲望は肉体維持発展のための動力にして生物共通の炎なり、命の炎なり、これなくして生物地上にて生活することはたあず、これなくして人間も肉体の維持発達なすことはたあず、されど何じら人間の真の目的は肉体の維持発達にあらず、地上に神の栄光を表すことなり、欲望の正しき制御を忘れべからず、欲望を神性表現の目的に従属させよ。引用終わります。欲望は必ずしも悪ではなく、肉体を維持し人類が生存していくためには必要です。しかし青鳥年では、人間は欲望の塊ではなく知恵と愛と生命に生かされている素晴らしい存在であると考え、それを人間は神の子であると表現しています。人間は本来神の子といえる素晴らしいものを持っているから、良くなりたい、幸福でありたいという心が起こるのです。その知恵と愛と生命にあふれた素晴らしさを人生に表現することが人間の使命であると青鳥年では考えています。だから人は欲望を節度を持って使いながら、本来持っている素晴らしさ、神性を人生に表現することが大切なのです。そして人間だけでなく、動物も植物も鉱物も全てのものが神の命の現れであり、神によって生かされ神と一つにつながっている、神と自然と人間は一体であると考えます。自然がなければ人間は生きていけません。私たちはこの自体一体の自覚を深め、自然と調和した生活を実現しようとしているのです。青鳥年では、環境、資源、平和の問題が複雑に絡み合っている世界の現状、私たちには関係ないと傍観するのではなく、信仰を持って神の御心を生きる者として、世界平和の実現を願い、行動を起こしています。その一つとして、肉食をしない野菜中心の濃味と料理を進めています。私たちが肉食から遠ざかろうとしている理由は次のようなものです。まず、肉食には動物の命を奪う行為が伴います。ある統計によると、アメリカでは1人当たり年間 101kg の肉を食べていますが、それをアメリカの人口の約3億人が食べるには、年間約100億匹の家畜や鳥が殺されることになり、それはアメリカの人口の33倍になります。また、牛肉 1kg 増やすのに 7kg、豚肉は 4kg、鶏肉は 2kg、養殖魚は 1.8kg の穀物が飼料として使われ、その量は世界の穀物生産量23億トンの3分の1にあたり、この飼料に使われている穀物を飢餓で苦しむ人々に回すことができれば、世界の飢餓問題は解決します。さらに、家畜の糞尿による環境汚染や穀物飼料を生産する農地のための森林伐採は水不足を助長することになり、人類のみならず全ての生物に影響を及ぼします。加えて二酸化炭素の23倍もの温室効果のあるメタンガスが家畜が出すゲップなどにより1頭あたり1日に500リットルも吐き出され、地球上の31億頭の総出量は1日に東京ドーム1250個分にもなり、温暖化ガス全体の排出量の 18% にもなります。このことは地球温暖化を加速させます。その結果、異常気象が頻発し、それが干ばつ、洪水を引き起こし、食料や資源争奪も起こすことになります。人類の肉食が増えることが食料や資源争奪の問題を起こしているとも言えるのです。そして難民が増え、社会不安が拡大し、暴力やテロリズムに訴える人の数が増えています。それは自然と人間が調和した世界ではなく、人間の本来の姿、神性が表現できないことを意味します。 そういう方向に私たちの欲望を使うことは間違いなのです。食欲も欲望の一つです。自然と人間の調和が表現できないような食欲の使い方、食材の選び方、食事の仕方は間違っているということです。私たちは毎日食事をしなければ生きていけませんが、何を食べるか、どこから来たものを食べるか、どんな食材を選ぶかが重要です。外国から輸入された食品は、輸送による二酸化炭素の排出量が多く、また体に良くない農薬が使われ、環境が破壊されているかもしれません。地産地消を心がけましょう。また、肉食することは間接的に貧しい国の人から食料を奪うことにもなります。食事を作る台所は、環境、資源、平和の問題と直接結びついているのです。私たちがライフスタイルをどのように変革していくかが重要です。私は現在、山梨県北杜市長坂町という標高760メートルのところに住んでいます。周囲は山々に囲まれ、5月にナスとトマトの苗を植え、枝豆は種をまきました。毎朝水をやり観察していると、初夏の日をいっぱいに浴びて、苗が根付き、茎が太くなり、枝が伸びて葉が茂り、花が咲いて、蝶や蜂が飛び交い、受粉を行い、実を結んで元気に育っていくのがわかります。鈴なりの真っ赤なトマトと、形は不揃いですが、色艶の良い柔らかく美味しいナスを収穫することができました。種をまいた枝豆も元気に育ち、花が咲いた後実を結んで小さな鞘ができ、手で触ると確かな豆の感触を感じるまでに育ち、買って食べる時とは違う感動と自然の恵みを体感しました。ここで本日のテキスト369ページから370ページを引用します。つまり物事をしっかりと見て大切にする、一つ一つのフィードバックをしっかり受け止める、自然と近い生き方の中ではこれが要求されます。めんどくさいことの中に喜びを見出して、自然界からたくさんのフィードバックを受けることで自然との関係を楽しむ。そういう生き方はこれまで見てきたようにエネルギーの消費を減らし、しかも幸福を増進する生き方につながっていく。宗教的に言えばそういう生き方が自然に対して親無良心を行じることになる。ここに効率優先で物やエネルギーを浪費する生き方とは違う、自然と共に伸びる生き方がある。引用終わります。親無良心とは、慈悲喜捨の仏の無量の心、神の無限の愛です。慈とは、相手の苦しみを除いてやりたいと思う心であり、悲とは、その苦しみを除いた後に楽を与えたいという心です。喜とは、喜ぶと書き、相手の喜びを我が喜びとして共に喜ぶことで、捨とは、捨てると書き、執着を捨て、相手を自由にする放つ愛のことです。例えば、野草を愛する人は、山に咲いている可憐な花を持って帰って、自分の庭に植えて、毎日眺めていたいと思うのですが、それは本当に野草を愛しているのではなく、自分のものにしたいという執着の心で、その心を捨て去る。野草は野に咲いているのが一番適しているのです。多くの心ない人々が執着の愛で野草を持ち帰るために絶滅に瀕しているものも少なくありません。このように自然に対して執着を断って放つ愛に向かう親無良心を行じることが自然を守り調和していく生き方です。私たちの心にはもともと仏心とか神の子の本性が備わっていて、物事を考えたり見たりするとき、自他一体の感情が起きます。これが神の子の愛の活動であり、慈悲喜捨の親無良心の実践です。他から奪おうとするのではなく、他を生かそう、自他共に伸びようという私たちの内に宿る神の子の声です。その声を表現して、それを実生活に生かし、自然にもっと密着した生き方、自然と調和した生き方を実現していきましょう。ここで本日のテキストの232ページから233ページ、自然と人間の大調和を感じる祈りの一部を引用します。神の作りたまいし世界の実相は、自然と人間とが一体のものとして 常に調和しているのである。自然は人間を支え、人間に表現手段を与え、人間に喜びを与えている。それに感謝し、人間は自然をめで、自然を養い、豊かならしめているのである。両者の間に断絶はなく、両者の間に争いはなく、両者の間には区別さえもないのである。人間に表現手段を与えている肉体は、その周囲を構成する自然界と物質的成分は同一である。だから人間は自然界から酸素を得て動力とし、水を飲んで潤滑油とし、食物を摂取して肉体を維持成長させることができるのである。これらの物質の流れ、分子や原子の循環の奥に、神の知恵と愛と生命を感じる者は幸いである。物質は結果であり、神が原因である。すべての存在が混然と調和し、支え合っているその実相を、神は甚だよしと宣言せられたのである。引用を終わります。私たちは、人間が本来持つ神と自然との一体感をさらに深め、物事の明るい面を見る非同型主義と与える愛を実践していきましょう。成長根では、環境に負荷をかけない再生可能エネルギーを利用し、農民と料理や家庭菜園を心がけ、自然を守り、万物を生かして、自然と人間が調和する生き方をお勧めしています。それが、子や孫が安心して人間らしく幸福に生きられる、バランスの取れた生活環境を実現する道です。それでは時間が参りましたので、私の話を終わらせていただきます。4回にわたりご清聴いただきましてありがとうございました。